皆さんおはようございます。聖書を開きたいと思います。第一ヨハネの福音書の2章の18節から28節までです。今日の題名は反キリストの出現と弟子の生き方というところですね。新約聖書の後ろの方ですけれども、第一ヨハネの2章の18節から拝読をします。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間でないことが明らかになりました。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じていないことを知っているからです。偽り者とは、イエスがメシアであることを否定するものでなくて、誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に表す者は御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきました。しかし、いつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。28節まで。さて、子たちよ、御子のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば御子の現れるとき確信を持つことができ、御子が来られるとき見舞いで恥じるようなことがありません。一言お祈りをします。ご臨在のイエス様、共に集まり、共に賛美を捧げ、そして神様の臨在の中で御声を聞けることを感謝をします。今賛美したように、私たちは御声を聞くことを通して、その御声が道となっていく、生き方となっていく、本当に素晴らしい賛美をありがとうございます。どうぞ本当にこの小さなものを清め、人を隠し、あなたご自身を見上げることができるように、また一人一人の心に直接語りかけてくださり、一人一人の魂が目覚める時となるようにお願いいたします。また津田だけではなくて、全国全地各地で主が崇められ礼拝されていますけれども、すべての教会を、クリスチャンを祝福してくださって、またノンクリスチャンの方々においても神様の御業が伝わるように助けてください。先ほど祈られたように、新しい新学期や新しい職場、新しい生活での本当に生活を祝福してくださって、インマヌエル、主と共にあることを喜んでいけるように助けてください。心から期待をします。イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。昨日はですね、グレッグ先生のところのインターナショナルスクールの入学式に行かせていただきました。ちょうど立て上げから10年経ってですね、本当にたくさんの方々がそこに参加するようになっています。そしてまあ英語アメリカの方ですから、英語は上手なんですけれども、子どもたちが2年の間でもうペラペラなんですね。もう本当に私もちっちゃい時から英語に慣れていたらよかったなと思いますけれども、祝福されている姿を見るのは、本当にとっても気持ちのいいものでした。今日の題名はですね、反キリストの出現と弟子の生き方っていう題名なんですけれども、実は反キリストという言葉はですね、このヨハネしか使ってないんです。このヨハネの福音書しか出てこないんです。しかし、世の終わりに何が起こるかっていうと、イエス様ご自身は偽預言者、偽キリストが現れるよと ことをマタイによる福音書やルカの福音書で言ってるんですね。しかしヨハネだけは反キリストと言ってるんです。ちょっと皆さん考えてみませんか。反キリストと偽キリストの違いって何だと思いますか。ちょっとよくお話しだったか話してみて。反キリストと偽キリストの違いって何なのか。はい、まあ大体その通りですねって聞いてないんですけれども、キリスト、反キリスト、偽キリストっていうのはキリストではないのに、自分がキリストだっていうことなんですね。私がメシアだ。私が救い主だ。私が皆さんを救う人だっていう人が多く現れて、世の終わりが来るとイエス様はおっしゃったんですね。で、地震や戦争の噂があって、でもこれは生みの苦しみであって終わりではないっていう。じゃあ、反キリストって何かっていうと、まあ、自分はキリストではないっていうことは分かってるんです。だけども、神様の御心に対して反発する人たちが起きるっていうことなんですね。どこから、未信者からは起きません。教会から起きてくる。それを通して、子供たちを、終わりの時が来ていますとヨハネは言ってるんですね。まあ、聖書はですね、2000年前からイエス様が十字架にかかる前から、私が来る、世の終わりは来るよっていうことを予言されてるんですけども、なんと2000年経ったんです。こんなにって何度も世の終わりような、終わりのような時がありましたけれども、でも終わっていないんです。でも聖書はですね、クリスチャンに、弟子たちに、この生き方を守るために、今がどういう時であるか、時を見分ける力を私たちに与えてくれるんですね。で、世の人はですね、やっぱり、この人生が全てなんです。自分の人生、まあ、何歳頃、までに寿命が来て死んで、そしてそれまでにこういう生き方をしたい。だからこういう人と結婚したい。こういう会社に勤めたい。こういう蓄えをしたいって考える。これは普通に私たちも考えます。しかし、弟子の特徴っていうのは全然生き方が違うんですね。弟子っていうのは永遠に生きるっていうことに生き方をシフトした人たちなんです。イエス様を信じて自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださった。イエス様を信じる、イエス様を主とするのは自分の人生に死んで、そしてキリストと共に歩むという、永遠を歩むという人生にシフトした人たちが弟子なんですね。だから視点が違うんです。で、このヨハネはですね、子供たちよ、私たちに向かって、終わりの時が来ています。なんでわかるかっていうと、反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これ2000年前の話ですけれども、私たちが時を見分けるときに多くの反キリストが出てきます。これによって終わりの時が来ていると分かります。皆さんね、あなたは明日死にますよって、例えばお医者さんから宣告されたら生き方は同じですか？多分変わると思いますよね。って、いや、私あと30年生きる予定だったのに、明日ですかって言ったら多分、急に家族に優しくなったりとかすると思うんです。それは、生き方っていうのは、自分が、まあ、描いてるわけですね。こういうふうな人生を歩むって描いているものがあって、そこにはゴールがあって、そしてそこには、多分このぐらい生きるだろうという時間の計算があるんです。しかし突然ですね、まあ、例えば今年の能登半島の人たちもそうかもしれませんけども、台湾の地震もそうかもしれません。突然ですよ。突然地震が来て家がなくなり、住むところがなくなるっていうことが、まあ、人生の中ではあるわけですよね。いや、ひょっとしたら私の計画よりももっと早く人生終わるかもしれない。ましてや教会に来てる人たちは真理を学びます。一番の真理は何かっていうと、人は必ず死ぬということです。そして死んだ後におしまいではなくて、死んだらもうどうにでもなれではなくて、死んだら神様の裁きがあって永遠が決まる。永遠に苦しみ続けるか、永遠に神と共に生きるかが決まると聖書に書いてるんです。まあ普通の人はそういうことを信じていませんから、まあ死んだらおしまいだよねって思うわけですよね。しかし私たちは神を恐れます。聖書を恐れます。聖書の言葉を信じてますから、あ、自分はいつか死ぬのか、死んだら裁きがあって、天国と地獄、永遠にそこで過ごさなければならないのかと信じたときに、じゃあ今どう生きるかっていうことを考えますね。例えばサッカーの試合とかでもですね、 前半が終わり後半が終わって、例えば0点同士1対0の場合、これで勝負決まらないじゃないですか。ロスタイムっていうのがあるじゃないですか。ロスタイム3分、あの時の試合ってどう思います？皆さん必死だと思いません？3分もあれば逆転できるわけですよ。3分もあれば逆に言うと負けてしまうわけですよ。負けてしまうと優勝かそうじゃないかっていう大きな結果を刈り取らなければならないんですね。それと同じように私たちも時間が制限されてくる、またはっきりとその死生観がはっきりしてくると、同じ生き方、まあいつまでも人生は続くんだっていう生き方、まあどうでもいいやってのらりくらりした生き方はできなくなってしまうんですね。ですからヨハネはここで、まあ弟子たちに向かって、もう終わりの時が本当に来てるよ、その印として多くの反キリストが出てきてるんだ。じゃあ反キリストって何かって、今偽キリストとの違いを言いましたけれども、読み進めていくと、彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。ですから自分はキリストとか言ってる人ではないんですね。まあ教会が大好きだった、教会に集っていた、まあ、仲間ではないっていうのは肝心な部分、神様の御子、まあ何て言いますかね、まあ、今もそうかもしれませんけれども、なぜ教会に来るんですかって言った時に、いろんな理由があると思うんです。まあ、宗教を探していて、どの宗教がいいかな、どの宗教が一番自由で、どの宗教が一番祝福を受けて、どの宗教が雰囲気がいいかな、だったら仏教よりもキリスト教がいいかな、キリスト教よりもこの教会いいかなって、それで求めてきてる人もいるかもしれません。ひょっとしたら結婚相手を求めに来てる人もいるかもしれません。ひょっとしたら孤独だから来てる人もいるかもしれません。でもその時は仲間なんですけれども、御心をはっきりとこう語り出した時にですね、いや、それはそこまではついていけないし、それは嫌だ。何が嫌かっていうと、自分が嫌なんですね。それは神様が喜ぶことが神様の御心かって考えるんではなくて、自分にとって益がある教会なのか、自分にとって居心地のいい教会なのかどうかっていうことを考え出すんです。ですから出て行った人がみんな反キリストではありません。そういうことを言ってるんではなくて、何を大切にしてるところかっていうところがはっきりしてきて、そしてクリスチャンの中から、いやー、自分に死ぬとか、もう弟子っていう言葉も聞きたくない。もう本当に神様に従っていく、聞きたくない。そんなことを聞くために来たんではないっていう人が起きてくるっていうことなんですね。20節に、しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。ヨハネはですね、まあ、ちょっと戻っていくんですけれども、ヨハネが言いたかったことは、まあ、ずっと一章から話していってますけれども、一番言いたかったことはまずここなんですね。一章のところの、私が見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネが一番言いたいのは、本当の弟子っていうのはキリストのうちにとどまってキリストとの交わりで生きていく人、これ分かりやすく言うならば、キリストとの深い関係に生きていく、それがクリスチャンですよって言ってるんです。ただ祝福されたらいい、病気が癒されたらいい、そんな関係ではなくて、キリストにとどまり、キリストと交わっていく、まあ、別の言い方をすると、キリストと共有していく、キリストと分担していく、キリストと、まあ、一つになっていくっていう生き方、これが弟子の生き方ですよって言ってるんですね。いや、私そこまで求め、私もうこの世の中で幸せであれば、そんなに、ですからですね、まあ、反キリストのとっても特徴的な言葉はですね、ほどほどにしたら、いや、私は死に従います、献身します、全て捧げますって言ったら、もうやめなさいよ、もうほどほどでいいんだから、 そんなに熱心になるともう大変なことになるんだからっていうのはとても人間的にいいようには聞こえますけれども、でも実は一番キリストの御心に反発している言葉なんですね。なぜならば聖書は私たちの罪のために主は死んでくださったって書いてるんです。私たちを愛してくださってるって書いてるんです。そして主は私たちに愛を求められるんです。夫婦のように一つになることを求められるんです。深い関係でいたいと求められるんです。それに対していやほどほどでいいんじゃないですかっていうのは、これこそキリストの御心に反発する考えなんですね。だから本当の世の終わりっていうのは、教会の中からこのように御心に従うことに対して反発してくる。紹介します。水曜日に来た里子8人目の男の子です。女の子ではありません。今日初めて礼拝出てますのでね、まあ、いろんな事情があって、まあ、私たちに来たんですけども、最初何をするか知ってますか？じっと見ます。とにかく私たちを見ます。この人信頼できるんだろうか。でもまだ2歳ですから、誰かを信頼しないと生きていけないんですね。しかし、まあ、2日ぐらい本当にこう愛情を持って育てていくと、もう親のように、ね、なっていくんですね。よろしくお願いします。じじはここで話してる。はい、でイエス様の弟子の生き方っていうのは、まあ、2章の6節にあるように、神のうちにいつもいるという人はイエスが歩まれたように自らも歩まなければなりませんということを学びました。これはどういうことかっていうと、まあ、私たちはですね、自分の考えや自分の計画を持って生活をしています。でもキリストっていうのは自分の考えや思いを前に出した人ではなくて、父の御心、神様の御心に自分を委ねて任せて流れていったっていうことを話を聞きましたよね。それと同じように弟子の生き方っていうのは、まあ、私たちにも願いはあるんです。私たちにも希望や思いはあるんです。でも神様の御心は何ですか？あ、神様の御心であるならば自分を委ねます、自分を捧げます、自分を任せていきますという生き方、これが弟子の生き方なんですね。で、そのことが、17節にも書いてあったんです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます、しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。ですから何が神様が喜ぶことなのか、そして何が神様が悲しむことなのか、そのことは悔い改めますっていう生き方なんですね。皆さん礼拝に来てますけれども、礼拝っていうのは恵まれるために来るんじゃないんです。神を礼拝して自分の思いや問題も悩みも全部委ねることができる方を礼拝してるんです。で、空っぽになった時に主が語ってくださって、あなたの道ができてくるんです。今日語られること、そのこの方に委ねることができる、これは交わりの人生なんですね。神様がどんな方であるかわからないと、恐ろしくて委ねることなんてできないと思いません？皆さん、この里子ちゃんは水曜日に来たばっかりですよ。で、私たちをずっとこの人たちに、このおっちゃんに委ねていいのかってね。でも今委ねてくれてるんですよ。で、委ねられた方はそれに応えていくわけですね。イエス・キリストは復活しています。目に見えないから委ねられないんではなくて、イエス・キリストの十字架やイエス様の真実が聖書に書いてますけれども、信仰によって委ねるときにイエス様は生きてるっていうことが分かってくるんですね。ですから、まあ、ヨハネの第一ヨハネの2章の21節から、私があなた方に書いてるのはあなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからです。つい最近ですね、年を取った私の尊敬する先生からお電話がありましてね、水村君これどう思うって、考えを聞きたいんだって。で、その先生はリベラルっていう教会からの出身なんです。リベラルってわかります？ まあ、自由ですよね。ですから教会のリベラル派って言ったらですね、まあ、とにかく自由、そしてこの世の中の、まあ、権利とか一人一人の個人の自由が尊重される教会を作りましょう。ですから保守的っていうのは御言葉の権威を認めるんですね。聖書が言ってるから、イエス様が言っているからそれに従いましょうっていうのは保守的なんです。でリベラルになるとですね、まあ、この世の中の問題を取り上げて御言葉の上に置いて、まあ、みんなが納得するような教会を作っていきましょうっていう感じなんですね。でその先生からですね、水村君、何々進学校の校長知ってる？いや僕知らないんですけども、その校長先生ってね、進学校ですよ、進学生を教える校長先生がイエス様は復活してないと言ってるんですね。いや福音派からしたら笑うんですけれども、まあ、そういうリベラルな神学校っていっぱいあるわけですよ。聖書は神の言葉ではないよって教えてるんですよ。ですからとても信仰に燃えて献身してきた神学生がですね、3年間4年間いるとですね、信仰がなくなって卒業しちゃうんです。そしていろんな社会問題のことをこう取り上げて、こうだからああだから民主主義でいきましょうっていうふうにするんだけども、もしそれが御心だったら命にあふれた一人一人が生き生きとした教会になると思いません？だからならないんですよ。ならないどころか、もう人が教会に来なくなってるんですね。で、水村君どう思う？っていうことをまあ話してですね。で、それとは逆にですね、YouTuber の何々君って知ってる？この頃なんかいっぱいね、若い人で30歳ぐらいのね、彼はね、もういろんなこと言ってるんだけどもね、はっきりと御言葉に立ってね、結構批判的にね、やってるんだよ、どう思うっていうね、電話をいただきました。で、その先生が言いたいことは何かっていうと、昔、福音派っていうのは、御言葉に立ってですね、もちろん社会問題も大切にしたんですけれども、イエス様が言う言葉に立つ、御言葉に立つっていうことをやっていたんですけれども、だんだん日本の福音派も、だんだんリベラルに変わってきてる。僕はもうすぐ天国に行くんだけども、とっても心配だ。教会に命がなくなってる。教会に本当にこう、なんて言いますかね、命なんですよ。生き生きと、この世の中に妥協するんではなくて、世の中を変えていくようなね、その命が失ってる。水村君どう思う？って、電話を受けたんですね。で、私も、まあ、私がどう思うこう思うっていうんではなくて、今日のちょうど聖書箇所から見てですね、まさしく本当にこう偽預言者、偽キリスト、地震や戦争の噂があって世の終わりが来るとイエス様もおっしゃったんですけれども、ヨハネの福音書は反キリストが起きることが今が世の終わりなんだ、もう終わりが来てるんだと教えてるんですね。そういう意味でものすごく終わりの時代を感じます。で、終わりっていうのは皆さんに脅してるわけじゃないんです。そういうんではなくて、今がどういう時であるかを知ってほしいんですね。で、22節、偽り者とはイエスがメシアであることを否定するものでなくて誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。ここでヨハネは反キリストの定義を伝えてるんですね。まあ、もちろん偽り者なんですけれども、反キリストっていうのは御父と御子イエス様を認めない、イエス様は神様の一人子であるっていうことを認めない、イエス様と神様は一つであるっていうことを認めないキリスト教会が増えてきてる。またそれが反キリストであり、それが世の終わりの特徴なんだって言ってるんですね。今私が思うのはですね、すごくこの2つの動きが起きてるかなって。とっても伝統的で、とってもまあリベラル的な教会が増えてきてるとともに、若い人たちが、まあ古い人たちから何を言われようとも、主の臨在を求めて自分を捧げて、神様の御心に従っていきますって立ち上がっている教会も、起きてるなと思います。でも反キリストっていうのはキリストに対して反発って書きますから、 じゃあそれが歓迎されるかっていうと歓迎されないんですね。むしろ攻撃されたり、それは違うよとかね、ほどほどにしなさいとかね、言われてることもあるなと思うんです。でもここで皆さんに聞いていただきたいのはですね、本当に神様がこの時代を読むことを通して、今日あなたの生き方を神は問うっていうんですね。でもう一つですね、黙示録から見てみたいんですけども、聖書は黙示録で終わります。ちょっと聖書の最後を開いてください。最後の最後、黙示録っていうところの22章で聖書は終わるんですけれども、ここにも世の終わりのことが書かれています。世の終わりには何が起こるかっていうと、22章の、ちょっと9節から読んでみましょうか。すると天使は私に言った、やめよ、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである、神を礼拝せよ。また私にこう言った、この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない、時が迫っているからである。この聖書預言の書の言葉をはっきりと語りなさい、時が迫ってる。じゃあ世の終わりに神は何をするかっていうと、こう書いてるんです。11節、不正を行う者にはなお不正を行わせなさいと、汚れた者はなお汚れるままにしておきなさいと、正しい者にはなお正しいことを行わせなさいと、聖なる者はなお聖なる者とならせなさいと。世の終わりの一つの特徴として、神様はそれぞれの生き方を止めるのではなくて、生き方っていうのは何度も言いますように、自分の持ってる合理と自分の持ってるであろう時間を計算して自分で考えてるんです。そして自分の思うままに生きる時代が来るって言ってるんですね。止めないって言うんですよ。そして最後が来ると12節、見よ、私はすぐに来る、私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。これが最後の裁きの基準なんですね。あなたが決めた生き方の身を正しく神様は報いるって言ってるんです。悪いことをしたら当然罰を受けますよ、いいことをしたら当然報いを受けますよ。でも世の終わりにはそれぞれあなたが心で決めた生き方をしなさい、そしてそれが裁きとなると言ってるんです。そして今の時代ってそうだと思いません？本当にみんな自分を主張して自分の生き方をしています。これ悪いことではないと思います。ただそれに対して正しい報いがあるということを知っているかどうかなんですね。で、第一ヨハネに戻っていただいてですね、24節、初めから聞いたことを心に留めなさい、初めから聞いていることがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束させた約束、永遠の命です。永遠の命っていうのはピンとこないかもしれませんけれども、ヨハネは分かりやすく言っています。イエス様や父なる神様と交わって生きている、人生を共有している、そしてこの方と共にこの方の愛の中にとどまって生きる人は永遠の命を体験していると言ってるんですね。だから永遠の命っていうのは頭ではないんです。死んだらもらえるものでもないんです。神様との生きた深い関係なんです。これこそが永遠の命なんです。で、私なんかは自分の罪が分かって悔い改めて自分を捧げたっていうのは、この永遠の命を基準に、あ、人生ってこの短い人生が全てじゃないんだってことが分かったんですね。永遠っていう視点である面自分を投資したわけなんですよ。このイエス様にかけようと思ったわけですよ。自分が明日死んだとしてもそれでおしまいじゃないんだ、永遠の世界があるんだ、だったら苦しいところに行くよりも永遠に神を礼拝し神と共に生きる道を歩みたいと思ったんですね。でもこんな考えをする人は世の中にはほとんどいません。みんな目先のことだけです。 明日どうなるか、10年後どうなるかっていうことを一生懸命予想しながら考えながら投資していくんですね。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきました。しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。さて、子供たちを御子のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば御子の現れる時確信を持つことができ、御子が来られる時見舞いで恥じ入るようなことがありません。ここに確信って言葉がついてます。惑わすっていう言葉が来てます。そうなんです。世の終わりっていうのはそれぞれが自分の信じた生き方をしていきますから、悪魔や暗闇の力はクリスチャンに対して惑わすんですね。そんな世の終わりなんてないよ、まだまだ10年先も100年先も続くよって、いやもう本当に私たちが喜んで生きるだけでいいんじゃないってこう言ってきます。惑わしてくるんです。しかし主との交わりの中にある人にとっては御子の現れる時というその終わりであり永遠のゴールである生き方、人は今日死ぬかもしれない、明日死ぬかもしれない、死んでも悔いのない生き方をしていこう。もちろん100年生きてもいいわけです。長生きしてもいいわけです。でも今日死の前に立っても恥ずかしくない生き方をしていこうっていう、まあ分かりやすく言うならば経験の生き方ができるのはクリスチャンの特権なんですね。でそれが分かるのはなぜかっていうと、これ目が開かれないと分からないんですよ、こういう考え方は。でイエス様がいる時にですね、世の終わりの予言っていうのは、まあ、有名なところマタイの24章ちょっと開いてもらえますか。マタイの24章、イエス様は十字架にかかる前にちゃんと世の終わりについて予言をしてるんですね。終末の印3節から書いています。そして29節から、世の終わりっていうのは人の子が来ることだとはっきり書いています。で大切な言葉は、まあ、35節、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。まあ、世の終わりを通してね、人々を脅したりとかですね、不安にさせたりとかですね、全部捧げさせたりとかいう、こう異端の教えもありますけれども、それが目的ではないんですね。私たちが今日生きることに対して確信を持つかなんですね。いつ死んでも悔いのない確信を持った生き方をするかどうかなんですね。それはここにあるように、天地、この時代も天も地も人々も歴史も全部滅びます。でも私の言葉、イエス・キリストの言葉、神の言葉は決して滅びない、これに立とうと言ってるんですね。でその時にこの36節からが大切なんですね。共同訳聖書は目を覚ましていなさいっていう、これマスキールなんです。目を覚ますっていうのは、私たちがですね、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、自分のことばっかし考えてる人生から神を求め出す、神様の御心が気になり出す、これは霊的に目覚めたっていうんですね。マスキールしたっていうんですね。アウォークしたっていうんですね。これはね、人が救われることとともに喜びです。人の言うことや生き方が変わってくるんですね。で、36節、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。神様知らしてないって言うんですね。でも来るって言うんです。知らしてないけども来る。まあ、日本東南海地震っていうのは科学的にも来るってね言われてますけど、来るって言われても急に来ないだろうってこう思うでしょ。でこの後のところでもイエス様は言ってるんですけれども、もし皆さん今日の夜あなたの家に泥棒が来るって分かってたらどんな生き方します？今日の夜あなたの家に必ず泥棒が来るっていうことが分かってたら、鍵をかけたり物をしたり、いつでも電話ができるようにとか誰かに来てもらうとかしません？でもいつ来るか分からないので、ああまあ今日来ないか、鍵かけなくてもいいかってなるわけですよね。でも聖書はですね、来るよ、でもいつ来るか天使も知らないし私も知らないんだって言ってるんです。 だけども クリスチャンが眠りこけるんではなくて、私たちが眠りこける人生ではなくて、目を覚まして本当に確信を持って生き生きと本当に充実した日々を送りなさい。そのために私は来ると言ってるんですね。で、その時に37節、人の子が来るのは、要するに世の終わりが来る、イエス様が再臨されるのはノアの時と同じだからですって、こうヒントがあるんですよ。ノアの洪水のノアですね。洪水になる前、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらってしまうまで何も気づかなかった。まあ普通にこう人々と話すとですね、まあ、野球の話とかいろんな話ね、人生ね、それはいいことだと思います。楽しむことね、それを責めてるわけではないんですけれども、でも永遠っていう視点を置いて話をする人ってとっても少ないなと思うんですね。でノアの時代って どうかっていうとですね、創世記の6章を見ると人類は堕落していたと書いてるんです。要するに、まあ、神様を恐れない人生ですね。自分たちの力、平和、喜び、繁栄、それがあればいいじゃない、まあ、偶像礼拝もいいじゃない、何でもいいじゃないって堕落していた時代なんです。その中で唯一無垢で純真に神を恐れて神と共に歩んでいたのがノアだと紹介されてるんですね。ノアさん、ノアだけが神と共に歩んでいた、要するにイエス様の弟子だったわけです。弟子っていうのは御そば、イエス様のそばにいて生活する人が弟子なんですね。だからイエス様と共に歩んでいる人、イエス様のそばを求める人は弟子なんです。で、弟子の特権って何かっていうと、その心を知ることができるんですね。で、神はノアに相談したんです。なんて言ったかっていうと、あまりにも地は堕落している、そして私はこれを滅ぼそうと思う、だからお前は大きなゴフェルの木で船を作って、お前の家族と地の動物たちをちゃんとかくまって滅びないようにしなさい、でも後のものはもう全部滅ぼすとノアに相談をしたんです。私たちがイエス様の弟子になるってどういうことかっていうと、イエス様の心が分かるようになるんです。イエス様の心を持って、永遠の心を持って日々を生きていくものになるということなんですね。皆さん、これを願いますか？願いますか？これは弟子の心なんです。でもひょっとしたら多くの人はそんなために教会に来てるわけじゃないんです。もっと自分が健康で、もっと自分の人生が幸せで平安で、災害や災いから遠ざかればいいと思って来てる人も、ここのことを言ってるんじゃないですよ。世界中ではあるかもしれません。このノアの時もですね、ノアがその話を聞いた時に、皆さんね、あれね、個人で、まあ今での時代で言うなら大きなタンカーなんですよ。完全な形なんです。安定したね。あれを個人で作るって言ったらどのぐらいかかると思いますか？あの、マキタの電動機械があるわけじゃないんですよ。材木も材木屋さんがある時代じゃないんですよ。あの、このぐらいの、この教会ぐらいの船を作るにしてもですね、1、2年かかるかもしれませんけれども、もうすごい大きなものを作るっていうのは、まあ何十年かかったと思うんですよ。それはわかりませんけれども、その間、人々はノアを笑ったんです。ノア何してるんて、いや船を作ってるんだって、お前川も海もないじゃんって、いやいや神様がね、大雨を降らして、そして本当に私たちを滅ぼそうとしてるから、大きな船を作れて言ってるから作ってるんだ、お前何やってる、もう5年経つけども何やってるん、大きなビルか、いやいや船を作ってる、バカだこいつバカだ。ひょっとしたら私たちの生き方っていうのは、永遠を基準に人生を考えていくので、今が大切だと思っている人たちからは、笑われるかもしれません。なんだ、日曜日、夢タウン行った方がいいんじゃないの？日曜日は遊ぶ日でしょう、楽しむ日でしょう、なんで礼拝に行くの？と言われたことは皆さん何度もあるでしょ？ましてや、なんで人のために取りなしたりとかね。御心を行っていこうとして自分を捨てていくっていう生き方、笑われるかもしれません。そう、理解できないんです。でもノアは 神様の声を聞いたんです。ノアは神の声を聞いて自分の生き方を悔い改めたんです。で、神様のすごいところはですね、神様は言った言葉を取り消さないんです。もちろん時があるんですけども、神様は言ったことを必ず成就されるんです。だから信仰なんですね、信じたんですね。そしてある日が時が満ちた時に雨が降り出したんです。まあそのぐらいだったらみんな恐れませんよね。でも止まなかった40日40夜もうどんどん洪水レベルではなくて山が水に浸ってきた。人々はもう走ってきたんですね。助けてくれ助けてくれって、俺たちも入れてくれって。でも入る余裕はなかったんで、戸が閉められてしまった。私たちは短い人生しか生きません。でも聖書を通して神様は人間のいろんな物語を書いてくださってる。人間の歴史をいっぱい書いてるんです。人間ってどう生きたらどうなるのか、何を負けば何を刈り取るのかっていうことをたくさんの失敗とともに書いてるのが聖書なんです。それは私たちの人生、たった一回の人生の物語も同じ失敗を繰り返さないために、また正しい選択ができるように私たちを教えてるんですね。ですから私たちはですね、義人は信仰によって生きるんですよ。何を信じるかっていう、人じゃないんです。神の言葉を信じるんです。神の言葉を信じていくときに、途中は笑われたり、変って言われるかもしれませんけれども、最後には、勝利が来るんですよ。今日ね、賛美するとき、なっちゃんがね、十字架を見上げましょうって。十字架は勝利です、私たちの人生は勝利から始まるんですって言って、感動的でしたね。アーメンですよ。勝利になるか不勝利になるかがわからない人生ではない。イエス様を主と受け入れてですね、主に従う人生は勝利から始まるんです。だからこそ逆に謙遜にならなければならないんですけれども、でこれがイエス様が言ったところなんですね。でそのずっと後ろを見ていくとですね、だからあなた方も用意していなさい。44節、人の子は思いがけない時に来るからですって。で今日はですね、聖餐式をしますけれども、聖餐式っていうのは、おっちゃんの何て言いますかね、ダジャレではありませんけれども、どういう字書きますか。難しい字でしょ。聖なる聖と聖餐式の三、そういう字でしょ。でもね、聖餐っていうのは人生の生産、貸し借りの生産とも音は一緒じゃないですか。もし生産式は悔い改めのない生産ってないので、いつでもですね、今日神様ごめんなさい、私はとっても自分中心でした、神様の御心よりも自分の御心通りになるように自分の益になるようにご利用しで歩んできました、でもそれは間違いだということが分かりました、悔い改めます、これも生産だと思うんですよ。神様ごめんなさいということで許されて今日リセットできる。だから悔い改めのない清算はないように、今日清算をして、もし明日ちょっとね、こっちのグループでも話したんですけども、人の死って本当にね突然なんですね。でも人はよっぽどのことがないと死なないです。神様の許しがないと死なないです。先週来てたうちのね、親戚の名前、まあ、言いませんけれども、その息子さんのですね、お母さんが私と同じ年なんですよ。で実は亡くなってたんですね。でなんで亡くなってたかっていうと、まあ、お父さんと一緒に旅に行って、温泉に入ってたんですね。でお母さんも一人、まあ、男女違いますから同じとこ入れないんですね。であれ1時間経っても2時間経っても帰ってこないからね、どうしたんだろうって言って、ちょっとお父さん探し行った、いろんなね帰り道でもいない。でお風呂場に行って女子風呂に入るわけいかないので、あすいませんって、なんかサウナうちの家内好きだからね、サウナに入ってるかもしれません、調べてもらえますかって言ったら倒れてたんですよ。まだ50、60歳って言ってましたね。でこういう話っていうのは本当に時々ありますね。で聖書はですね、私たちは生きてるんではなくて生かされてるんだっていう価値観を教えてくれるんですよ。 で、聖書はね、子供が与えられた、自分の子供ではなくて神様が与えてくれた預かり物だって教えてくれるんですよ。で、それと同じように人生もいつ終わるかもしれませんけれども、聖書はいつ終わっても主の前に立てるような生き方をしなさい。それはどういうことかっていうと、自分の罪、自分中心に生きてきた、神様の御心に従わなかった、そのことを悔いて、私はそういうものです、ごめんなさい、でもこれからはあなたを主として従っていきたい、だから助けてください、自分の力では従っていけないので助けてくださいっていう、この謙虚な生き方、また謙虚な祈りが実は生産になるんですね。すると今日、まあ、私が寝てる間に迎え来たとしても、私は罪人ですよ、私はいっぱい失敗しましたよ、私は弱いんですよ、でもイエス・キリストの血の家に、あの十字架の家に、私がそれを認めて悔い改めた家に、神様は全く一度も罪を犯したことのないものとして受け入れてくださる福音なんですよ。これがヨハネが言った最初の福音にとどまりなさいということなんですね。で、これは私たちにとって確信なんです。そしていつ死んだとしても悔いのないという生き方って、すごい生き方をすると思いません？そしてこの世の何かにとらわれるんではなくて、永遠をいつもテーマにして生きていくんだったら、もっと確信を持って生き生きと生きていけると思いません？ですから今日のところはですね、まあ神様は私たちにそのことを教えてるんですね。お祈りしていきたいと思いますけども、今から聖餐の時もしていきたいと思います。今日ですね、まあ、今までの人生、弱さも足りなさも素直に主に認めてですね、主に愛されていますから、そのことを告白して、そしてあなたに従っていきます。今日あなたの前に立たされたとしても、十字架の上に感謝です。そして私の願いはもっと御心に従っていきたいんです。自分の思いではなくて神様の御心に従っていきたいんです。委ねていきましょう。しばらくお祈りしましょう。悔い改めのない聖餐式というのはありませんので、それぞれの口で祈っていきましょう。で、どうでしょうか、マスキール、あ、本当に神様がわからない、神様の声がわからないっていうことあるんですよね。私もそうでした。でもね、本当にこう目覚める時ってあるんですよ。これは自分の力ではできないかもしれませんけれども、神様はそれを願ってるんですね。で、全ての人にも触れてですね、あ、十字架は私のためだってわかる時があるんです。聖書って本当に素晴らしいなって分かる時があるんです。イエス様生きてるなっていうのが分かる時があるんです。これマスキールなんですね。どうぞ神様、目覚めの時を、霊的な目覚めの時を私にも与えてくださいって願いましょう。これは御心ですから、神様助けてくださると思います。しばらくお祈りしましょう。というのはイエス様の御そばにいるものです。そして主のように、主に習って主と共に歩むものです。どうぞそれも告白していきましょう。イエス様、私はあなたの弟子として生きていきたい、あなたの心が分かるような生き方をしたいと願って、今しばらく祈る時を持ちましょう。聖餐式の準備をしていただきたいと思います。このパンとブドウ酒というのはイエス・キリストの十字架の象徴です。イエス様が私たちの罪のために十字架で身を裂かれ、 そして私たちの罪のために血を流してくださったイエス様のメシアのご奉血です。これに預かることを通してキリストの体の一部となり、またこれに預かることを通してキリストのものとなっていきます。もう古い人生、古い自分は死んだんだと信仰で思いましょう。そして永遠の世界にシフトされたんだと信じて信仰で歩んでまいりましょう。では立ち上がってください。